三国町安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送です。東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアンメイヤーからお送りいたします。番組のタイトルのダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言です。略しますとおいちにおいちにという掛け声です。昔安東ではよちよち歩きの子どもたちをダッチミンダッチミンと言いながら村の人たちが励ましたそうです。さてこの番組新ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、今春から編成替えをしてスタートいたしました。さて今日のパーソナリティは6人の一人であります佐野修一です。新年度に入り、新番組ラジオコラム話の雑貨室と命名しまして担当することになりました。話の雑貨室とは耳慣れないネーミングですが、ホークシンググループの笠木徹と雑貨軸というコンサートを聞いてそのヒントを得て、名付けました。世の中は豊かな個性に満ちたワンダーランドであってほしいと日頃から願っています。いろいろな人たちの話をまとめて話の花を咲かせたい、そういう思いで、いっぱいです。そういう番組にしていきたいと思っております。簡単な自己紹介をします。私は福井新聞社に長い間勤めておりましたが、昨年6月末に無事退社いたしました。新聞記者生活30年を含めて45年間にわたり、勤めてまいりました。今はフリーの立場で地域文化の振興発展のために貢献できればと微力ながらお手伝いし頑張っているところです。さて会社を辞めて1年弱になりますが、なかなかまだ生活のペースがつかめず苦労しております。知人友人から悠々自適ですねと羨ましがられることもありますけれども、実は悠々自滅であります。サラリーマン生活が身に染みていますから、なかなか自己管理が難しい。そして夜遅くまで起きていたり、朝午前中いっぱい寝ていたり、まあ自堕落な生活が続いていまして、このままでいったら健康破壊するんじゃないかと心配しているところです。長い間自営でやってこられた中小企業の方々は本当にきちっとした自己管理されて偉いなと改めて感心しているところです。まあ辞める前にはいろいろとポスト定年、老いをどのように過ごそうかなと考えておりました。その一つに、一汁百千万生活をしたいと思っておりました。一汁百千万というのは一日一人の人に会う、10は10分間体操をする、100は100字書く、1000は1000字読む、そして1日1万歩歩く、そういう静かな健康生活を送りたいというのを生活のモットーにしたいと思っていました。これは私のオリジナルではありません。私が敬愛する高校時代の英語の先生森先生がに教えていただいた教訓です。少しでも実践したいなと思っているところです。そしてもう一つ、生活3分法というのを最近教えていただきました。これは3月末に県立大学の学長を退任されました曽田先生とのお話の中でお聞きしたことです。生活を3つに分ける、 3分の1ずつ時間を有効に過ごすということです。一つは家庭菜園をする、二つ目は趣味の暮らしをする、囲碁とか将棋とか釣りとかそういう時間に充てる、そして三つ目は自分の研究生活テーマを決めてそれを勉強する、仕事として勉強するということですね。こういう老いの過ごし方もあるというのをお聞きしました。これも大変参考になるかと思います。まあその他、まあ、いろんなことがありますけれども、三角主義というのもありますね。老いた老いの生活の中で、守ることは三角主義と、1汗をかく、2恥をかく、3義理をかくというお話です。長寿者の不義理者という言葉もあります。長生きする人は義理を書いて無理をしないということも大事なのではないかと。自己紹介が長くなりました。それでは本題に入りたいと思います。今日は話の雑貨室第1回目です。花の話題を取り上げたいと思います。昨日から高気圧が、移動性高気圧が今福井県の上空を覆っているところです。この安東のハウスアンメイヤーから海を望みますと、桜の花吹雪が高気圧に乗って流れているようなイメージが浮かびます。非常に良い天気に恵まれております。今週あたりは嶺北地方で各桜の名所で満開となることでしょう。見頃を迎えると思います。ところで鯖江市は今年の春から鯖江三大花祭りと銘打って、菜の花、桜、ツツジと続く花祭りのイベントが展開されているところです。これまでは西山公園を拠点にした桜とツツジ祭りが有名でしたが、新たに日野川の菜の花の堤防がですね、三大祭りの一つとして加えられました。素敵なイベントとして花を楽しむ期間が長くなったと思います。この菜の花祭りは先日3日4日に開催されましたね。有貞橋から石田橋間、3キロにわたって菜の花の堤防が広がっております。その河川敷で、屋台が出てですね、菜の花料理、菜花料理を楽しんだり、あるいは菜の花を生かした弁当とかお菓子なども販売されました。2日目には熱気球が挙げられまして、熱気球ですね、眼下の菜の花畑を楽しむことができたと思います。なかなか斬新で素敵なイベントだったのではないでしょうか。そして、今夜から週末にかけては県内各地で、西山公園をはじめ、花の名所では夜桜祭りといいますか、夜桜を楽しめるのではないかと思います。桜の季節が終わったら、鯖江では5月の連休あたりから西山公園では北陸一のツツジ園が開花いたしますし、これから2ヶ月にわたって花を楽しむことができそうです。ところで皆様、今年の花見は終わりましたか？私事で恐縮ですが、先日所要でお馬前へ出かけました。その時開花が嶺北よりも少し早く、ちょうど小浜公園の桜が満開でした。帰りに小浜市中井の妙有寺というお寺の、あの有名なしだれ桜を見に行きました。桜の盛りはとても短くて、すでにほとんど散っているような状態でした。桜、花見はタイミングを合わせるのがなかなか難しいと実感した次第です。昔の話で恐縮ですけれども、戦後の昭和30年代後半頃までは、福井市の阿諏訪山などでは花の元でですね、大宴会があちこちで開かれていたものです。酔っ払っている人があちこちにいて、喧嘩をしたり寝転んでいたり、中には山道をずっと歩いているような人もかなりいましたね。私が中学生の頃でしたか、 その頃少しぶらいな花見風景を懐かしく思い出しているところです。さまざまなこと思い出す桜かな、さまざまなこと思い出す桜かな、芭蕉の一句だそうです。花見は花をめで花を惜しむ日本古来の伝統行事です。世界に誇るクールジャパンといいますか、つまり素敵な行事の一つです。花を惜しみ、行く春を惜しむという美意識はとても大事にしたいものです。まあ桜の花を眺めながら、いい人たちと、いい酒を飲み、いい料理を楽しみ、いい話を酒の肴にして、いい時間を過ごすことは本当にいいですね。そういういい時間はあっという間に過ぎ去っていきます。いい時間が移ろっていくという軽い喪失感が、美しい余韻として残される一瞬を感じることがあります。惜しむという感性のルーツは、花見の季節が脈々と花見の季節に受け継がれているのではないかなというふうに思います。しかし桜は儚いとか潔いとか、過剰に感情移入するのはいかがなものかなとも思っております。そういう美意識、過剰な美意識には私は加担したくはありません。咲いて散った花は秋には果実という実りをもたらします。その自然生命の恩恵を忘れてはいけないと思います。それを忘れて花の命の短さ、儚さを儚む、そういう感情あるいは美意識の過剰は滑稽であります。先日小浜へ行った時に、尾崎豊斎の句碑というものを見てまいりました。小浜の上皇寺というお寺の境内の中に、建ててあります。その尾崎豊斎というのは放浪の俳句作家、俳人でありまして、東大を卒業したエリートのサラリーマンでしたけれども、途中で挫折して、晩年3年間あちこち放浪して、寺男としてあちこち放浪して作品を作っていた優れた作家です。五七五の定型を離れた自由律の俳人ですが、その人が小浜で40句ほど、小浜に2ヶ月間滞在をいたしました。大正14年ですね、もう死ぬ1年前ですね、そこで素晴らしい俳句を残しております。その尾崎豊斎の作った句に非常に印象に残っている句が2つあります。一つは入れ物がない両手で受ける、入れ物がない両手で受ける、無一物無尽蔵といいますか、そういう感性、そういう感覚ですね、禅の思想に通ずるような世界観に魅力を感じています。またスケールの非常に大変楽しい雲を作っておりまして、貧乏の極みの生活をしながらこういう雲を作っております。ちょっと今その句を思い出そうと思ったんですけれども、へそに湯をかけ真夜中一人温泉でいると、へそに湯をかけ真夜中一人温泉でいるという作品です。何にもない暮らしの中で寺男として、無量な生活を送っている中でですね、おへそにお湯をちょっとかけて自分が温泉になったつもりで、そして温泉を湯あみをするという、本当にそういうイメージだけで暮らすような、そういう素敵な句を作っております。そういう句もある中で桜を悲しむというか惜しむという感性は、その句を前にしたら軽くっていうか情けないなというふうに私は思わざるを得ません。それはそれといたしまして、花のシーズンは駆け足で去っていきます。お天気についてこういうことが言えるのではないかなと思いますのは、空模様は時々刻々変わり、天気は3日で変わり、そして季節は2週間で動いていきます。それは私の実感であります。それでは桜を惜しんで一曲かけます。 ただいまおかけした曲は坂本龍馬で人気絶頂の福山雅治の作品集より桜坂です。私の大好きな曲です。ジャズアレンジのおしゃれな演奏でした。ピアノは美濃春樹を中心としたスペシャルユニットの演奏です。それでは後半ちょっと話題を変えます。今年は福井市出身の文化勲章受章者で漢字医学者の故白川静香先生が生誕100年を迎えます。白川先生は日本を代表する世界に誇る人文学者で漢字学者であり、そして文化勲章を受章しましたけれども、当時の文化人のいろんな評論とか批評によりますと、ノーベル賞を受賞してもふさわしいような人ではないかという評価までありました。それほどすごい学者であります。白川先生は1910年明治43年4月9日4月9日に生まれています。福井市栄中町で誕生しました。ちょうど明日が生誕100年になります。2006年の10月30日に他界されましたから、去年96歳でした。翌年の2007年の10月21日に白川先生のご功績を検証して、福井市大手三丁目のフェニックス大通りに面して生誕地に記念碑が建立されました。白川先生は96年間の歳月をかけて、歳月のうち80年ですね、漢字学、それから中国の古代文学、日本の古代の文学を研究をされました。順化小学校 を卒業されまして、大正12年に卒業した後、13歳で大阪に出て、後に民政党代議士になる広瀬徳三法律事務所に入り、働きながら夜学に通いました。そして立命館大学に進み、中国古代文学を研究をされました。その古代文学を通じて、漢字の発生、漢字がどのようにして生まれたのか、そして、それを追求し、漢字のルーツを明らかにし、中国の古代人の生活と意識にまで踏み込んだ白川文字学を確立したと評価されています。1984年、昭和59年からですね、12年間かけて有名な辞書三部作を完成しました。皆さん持っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、辞頭、辞訓、辞通という三部作を完成しました。その莫大な、もう無限に近いような人間の可能性として、ここまでやれるのかなと思えるほどの素晴らしい中国の文字についての知識がぎっしり詰まった本です。その功績に対して、2002年ですね、平成14年福井県民賞を受賞され、そして2004年には文化勲章が授与されました。翌年ですね、昭和17年ですね、平成17年、県立図書館に白川文字学の部屋が開設されています。白川先生の偉大な功績につきまして、去年のですね、夏あたりから100周年に向けて、各出版社から白川漢字学の関連本が続々と発刊されております。最近今年の3月の中旬に出ました本には、白川静香はすごいという白川静香読本が出されまして、その本は五木寛之、松岡聖吾先生、いろんな分野の方、ショーっていう音楽をされる宮田真由美さんですね、宮田真由美さんも白川文字学のファンですし、さまざまな人が白川文字学についてオマージュっていうか賛辞の言葉を寄せています。この本を読めば、白川先生っていうのはどんなにすごい人だったかということが、それぞれの立場で示されていて、本当に見応えのある本でした。まずその本を読んで白川文字学にアプローチするのも一つの方法かと思います。 まあ、白川先生は昭和じゃない、19世紀末に中国で発見された甲骨文字、亀の甲羅に刻まれたその文字を解読されました。そして漢字の成り立ちを解明したところにあります。甲骨文字は何が書かれてあるのか、どのような文字を使っていたのか、またその使い方を調べて、これまでの定説だった中国高漢時代の学者虚心という人ですけれども、その人の作られた説問開示、これがまあ一般的な漢字学の固定になっています。それが今日までずっとその考え方が続いてきたんですけれども、白川先生によってその説問開示の誤りを正して漢字についての新しい考え方を打ち出しました。それは漢字学者はじめ人文科学者を本当にびっくりさせるような業績を残したわけです。その漢字のキーワードというのが才という字の発見です。まあ、人間の顔の口ですね、口という字を白川先生は才と読み替えます。才という言葉を発明します。その読みを発明します。そしてそれは口ではなくて、神様にお祈りを捧げる、その祝詞を入れる、祝詞を入れる器であると、口ではなくて器であると、それをキーワードにいたしまして、白川漢字の漢字学の体系を築き上げたということです。まあ、生誕100年を記念して福井県ではこれから白川文字学の普及に一層力を入れていこうと言われております。それでは皆さん、そろそろ時間になりました。白川先生の漢字のお話と、そしてまた桜の話をさせていただきました。次は来月またお会いしたいと思います。まあ、生誕100年を契機に、知の巨人白川静香先生の思想と業績に興味と関心を寄せていただければありがたいと思います。私は白川先生のが理事長していました白川文化研究所の、まあ、理事もしておりまして、白川先生とのご縁もありましたこと、本当に幸運だったと、本当に良かったなと思っている次第です。それでは最後になりますけれども、この番組へのアクセスはファックス番号0778-53局2563、またはダッチミンダッチミンとひらがなで検索してください。お便りご意見をお待ちしております。さて、今日最後にお聞きいただく曲です。福山雅治作品集の中から優をお送りいたします。それでは皆さん、お元気で。また。